今回、大きな項目で2つの質問を通告しております。篠原市長は所信表明においても、また選挙前から一貫して島の外から人、物、金をもたらす施策を強く発信され、エンゲージメントパートナー制度の重要性を説いていらっしゃいます。個人的な意見としては、外との絆を強めるだけではなく、壱岐市民、そして壱岐市役所内職員との、絆を深めて、それに応えていく体制を作っていかなければ、その実現が遠のくのではないかと、思っております。まあ、そうした観点を、まあ、裏のテーマに持って、先に、質問を続けてまいりたいと思います。まずは、ハラスメント対策についてです。通告した通り、地方自治体の首長や管理職、また議員などによるパワハラやセクハラ事案、または住民による度を越した言動によるカスタマーハラスメントが相次ぎ起こり、全国的に問題となっております。所信表明では、市長は機構改革を提言されました。新しい市長のもと、また執行部の顔ぶれも大きく変わっておりますので、改めて職員の働きやすい環境づくりについて質問してまいります。まず1点目、職員間のパワハラ、セクハラなどの対策についてどのような取り組みがあるか。次にカスタマーハラスメントに対する市の考え方とその対策について現状どうなっているのか回答をお願いいたします。
山川議員の質問に対する理事さんの答弁を求めます。平田総務部長。
おはようございます。7番山川議員のハラスメント対策についてお答えをいたします。まず1点目の職員間のハラスメント対策についてでございますが、本市ではハラスメントの防止等に関する要項を令和2年6月に整備し、苦情相談体制やパワハラ、セクハラ、モラハラなどのハラスメントに対する指針を定めております。合わせまして本要項に基づき壱岐市ハラスメント対策委員会を設置しており、副市長が委員長となり、ハラスメント防止の徹底及び周知を行っております。ハラスメントなどの行為があった場合は、総括相談員及び相談員を市長、教育長、消防庁ごとの任命権者ごとに選定をいたしておりまして、苦情相談にかかる問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言などにより問題を迅速かつ適切に解決するよう努めております。また職員に対するハラスメントの研修を定期的に開催いたしております。参加した職員数につきまして参考までに申し上げますと、令和2年度が89名、令和3年度が13名、令和4年度が54名、令和5年度が324名受講をいたしております。次に2番目のご質問、カスタマーハラスメントに対する市の考え方と対策についてお答えをいたします。カスタマーハラスメントとは、行政サービスの利用者などから突きつけられる理不尽な要求または悪質なクレームとされております。カスタマーハラスメントに該当する行為といたしましては、殴る、蹴るといった身体的暴行に加え、唾を吐きかける行為、物を投げつけるなどの身体的攻撃、侮辱的、差別的な言動や個人の尊厳を傷つける言動があります。また大声で恫喝、罵声、暴言を長時間にわたって繰り返したり、職員の言葉の上げ足を取ったり、言いがかりをつけるような行為も含まれるとされております。自治体で多く見られる事例といたしましては、過度なクレーム、不当な要求、暴言などがあり、また制度上対応できないことを要求したり、度を超えた不当な要求など多岐にわたっております。本市ではこのような案件を不当要求行為等として、業務の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため、壱岐市不当要求行為等の防止及び対策に関する要項を定め、これに基づいて組織的な取り組みを行うことで対策を図っているところでございます。こうした不当要求行為等は、職員の萎縮や 精神的苦痛、業務の遅滞を招き、市民皆様への行政サービス提供の支障となるだけではなく、業務の遅延により本来対応すべきご相談などへの対応ができなくなる恐れがございます。主としましては、職員個人が問題を抱え込むことがないよう、組織的に毅然とした対応を取る必要があると考えております。本市では平成28年度に不当要求行為対応マニュアル、令和3年度に不当要求行為等電話対応マニュアルを作成し、職員へ周知の上、複数人で対応することを基本とするなど、本マニュアルに基づき組織的な対応を図っております。具体的な対応策として、電話による不当要求行為対策として、電話録音機をこれまでに47台設置をし、相手方の会話内容をメモやノートに記録するとともに、必要に応じて録音することとしており、悪質な場合は警察署に相談するようにいたしております。また必要に応じて遺棄し不当要求行為等対策委員会を開催し、各部署間で情報共有を図り、案件によってはその対策等について顧問弁護士への相談及び警察署への通報等を行うことといたしております。合わせまして、カスタマーハラスメントに特化した研修を7月中旬に実施することとしており、ハラスメントの発生の仕組みを理解することで、その予防と具体的な対策等を学び、職員の意識向上と組織としての対応力強化を図ることといたしております。ただいま申し上げました取り組み等により、ハラスメントの未然防止に努めるとともに、今後も組織として迅速かつ適切な対応を図ってまいります。以上でございます。
山川議員、
はい、各種ハラスメントの対応について答弁をいただきました。ここでですね、担当職員に認識をお伺いしますが、市役所内において職員間のハラスメント、またカスタマーハラスメントは現状存在すると思っていらっしゃいますか。
平田総務部長、はい、
ただいまの山川議員のご質問にお答えいたします。市役所内でのハラスメント行為、そしてカスタマーハラスメントというものは あるというふうに認識をいたしております。以上でございます。
山川議員、
はい、私もですね、そういう認識を持っております。で、なかなか、職員間のハラスメントについてはですね、線引きが難しいというところもあって、実際にはですね、パワハラやセクハラ、カスハラにおいてもですね、うっすらとそういう空気はみんなで共有しつつもですね、包囲されているというのが現状ではないかなと思っています。で、その放置の状態が続けばですね、自然と諦めムードが生まれていって、業務のパフォーマンスも低下しているというふうに考えています。で、ハラスメントが表明しにくい理由としてですね、3つ挙げられます。1つ目、ハラスメントする側の意識の低さ、これは指導とパワハラの線引きが曖昧ですとか、世代間のギャップ、若い人の、考えということがよくわからないという声もですね、同世代の間ではされることです。そういうこれまで当たり前だと思ってきたパフォーマンスのあり方が、もう今では通用しなくなっているというのが一つ大きな理由と思っています。また次に、される側が言い出しにくい環境があるということもまたあり、そしてですね、3つ目には労務管理の不足というのも挙げられます。で、大切なことはですね、先ほど対策の中で、部長からもありましたけども、しっかりと意識を共有して、具体的な言動についてどこからがハラスメントかをはっきりさせておくと、またですね、相手によって感じ方が変わるかもしれません。この人は許されているけど、この人は許されないということも、認識としてなくす必要があります。それから、研修などでもされているということですので、この辺の世代間のギャップということもですね、これから、しっかりと学んでいく必要があると思います。今はですね、記録媒体が幅広く流通をしておりまして、もう録音、 録画がいつでもできる時代、録音によって、パワハラが明るみに出た首長の例もあります。また携帯のメッセージについてもですね、もうスクリーンショットが可能になっておりますので、もしそれらが、外に出た場合に自分がそれを見てどう思うかということは、また俯瞰の視点を持つことができて、言動の抑制につながるのではないかと思っています。自分がですね、そういう録画が出た時にもう全く恥じることがなければですね、胸を張っていればいいと思います。こういうハラスメントが表面化しにくい理由、今挙げましたけども、これらの対策について、どう強化していかれるか、総務部長の見解をお伺いします。
平田総務部長。
山川議員の今3つの問題がハラスメントには関係しているということでございました。まず一つ目として、される側の言い出せない環境があるというような部分でございますけれども、言い出せない、その環境を作らないということがまず大事だというふうに考えておりますので、先ほどもご説明をいたしましたけれども、総括の相談員、そして相談員を設置もしております。そして、さらにですね、やはり、その内容をですね、直接申し出がしにくいという場合もございますので、やはり、管理をする上司のとのコミュニケーションをやっぱり、取ることで、日常のコミュニケーションを取ることでですね、風通しを良くすることで、その問題が発生したときに、申し出がすぐできるような体制が必要ではなかろうかというふうに考えております。そして、二つ目のする側の意識が足りない、指導とハラスメントの境界、境が難しいというようなところもあろうかと思いますが、このあたりにつきましては、やはり研修を実施することで、まずはそのハラスメントに対する意識の向上を図る、そしてどういう場合がハラスメントに当たるのかということを、そう全職員がですね、やはり共通の認識で持つということが重要でなかろうかというふうに考えております。そしてあとは労務管理というところで、上司の組織としての課題というところもあろうかと思いますけれども、やはりこの辺は要項を定めておりますので、その規定を職員が遵守して徹底していくと。そして先ほども申しましたけれども、やはり日頃から職場職員間でのコミュニケーションを良くしておくということがハラスメント防止に役立つのではなかろうかというふうに考えておりますので、組織づくりについてもその辺を徹底してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山川議員。
はい。それでは次にカスタマーハラスメントについて少し掘り下げていこうと思っております。前提として真摯に市民の声に向き合うというのはもう当たり前のことですが、その中で逸脱する言動があればですね、もうしっかりと対処していかなければならないと感じております。で、パワハラやマタハラ、セクハラについては男女雇用機会均等法で規制がある一方、カスハラには未だ法律の規制がありません。で、現状ですね、脅迫や暴行とか威力業務妨害とかですね、刑法でも対応するしかなくてですね、そういったところが、市役所でこうしたカスハラの対応が難しい原因となっているのではないかと思っております。で、厚生労働省がカスタマーハラスメント対策企業マニュアルというのを、60ページぐらいありますが、発行しております。で、これは厚生労働省のホームページに行けばですね、見ることができます。で、まさに昨日ですね、ニュースであったのが、このカスタマーハラスメント対策企業マニュアルの内容がですね、どういった人がカスタマーハラスメントをしやすいかという人物像を載せていったらですね、クレームが入って、まさにカスハラ事案のようなことが起こっているというのが報道であっております。このマニュアルの中にもですね、先ほど総務部長が、 お答えにもありました対策の必要性、職員の心身への影響、ただでさえ人手不足のところにですね、リソースを割かなければいけない、また来庁される市民への利用環境、それからサービスの低下など悪影響があります。こちらもパワハラやセクハラなどと同じく、市役所全体でカスタマーハラスメントの判断基準を明確にした上で、役所内の考え方、対応方針等を統一して現場と教育しておくことが大切であると思っています。また、市長においてもですね、強くリーダーシップを発揮されて職員のことを守る姿勢もぜひ、示していただきたいと思っています。で、ここで他の自治体での取り組みをいくつかご紹介しますが、まずポスターでですね、ポスター掲示して、啓発活動をする。それから、職員、今、市役所の職員の皆さんはネームプレートをしていらっしゃいますけども、この長崎市あたりではですね、これを名字だけにして、これは SNS での特定を、SNS での特定リスクを下げるという、効果もあると伺っております。電話での対応などですね、しっかりと定めていらっしゃるということですけども、なかなかなくならないのも現状ではないかなと思っております。しっかりとですね、市長にはリーダーシップを取っていただきたいと思っております。これらの対応について市長の見解をお伺いします。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通り、様々な対策を取っておりますが、なかなかこのカスハラなくならないという現状がございます。先ほどの他のハラスメントの時にもあったんですけども、やってる方がそのハラスメントやってるという意識がないというのも大きな問題ではないのかなと思っております。または今、SNS 等でですね、名前が晒されたりとか、そういった、大きな危険性もありますので、職員を守る。市役所は人材が全てだと思っております。そういったつもりで、徹底して対応していきたいというふうに思っております。で、先ほどのネームプレートの件につきましては、ぜひ参考にさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
以上。
山川議員。
はい。ぜひですね、市長のリーダーシップで職員の働きやすい環境づくり、職員のモチベーションが上がらないと、ただでさえ業務の負担は大きいと思っていますので、エンゲージメント制度、こうした取り組みもですね、こうした環境がありきだと思っていますので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思っております。それでは次の質問に移ります。市内県立高校へ進学を希望する子どもたちへの支援について、ちょっと言い回しが難しくてですね、要するに高校生への支援をということで、申し上げたかったんですけども、ちょっと読み方によっては中学生の支援ということになってしまう恐れがありました。で、このことについては高校生への支援ですということでご了承いただきたいと思っています。で、市内の高校生の数が減っております。そもそも子どもの数が少ないのに加えてですね、当該への高校進学を希望する生徒も多く、年々生徒数は減少しております。で、その影響は部活動などにも顕著に現れております。これはもちろん前提として、生徒とその家族にはそれぞれの思いがあって、進路は自由に選ばれるべきだと思っていますが、市内の高校もそれぞれの特色を生かした魅力ある高校でありますので、その存続は地域の活性化にも大きく寄与するものであると考えています。市内の高校への進学や通学の支援についてお尋ねをします。一つ目が入学支援について、二つ目が通学支援について、三つ目が学習支援について、四つ目、その他必要な支援について入れております。これをお伺いします。
塚本企画振興部長。
7番山
山川議員のご質問にお答えいたします。令和6年3月に市内中学を卒業した生徒の 81.3% が市内高校へ進学している状況で、 18.7% が市外の高校への進学等となっています。五島や対馬も似たような状況にありますが、議員ご指摘の通り市外へ進学する生徒も一定数いるという状況です。ご質問の市内の高校への進学や通学などの支援についてですが、県内で助成制度を設けている西海市と波佐見町の状況を調べてみました。西海市では市内中学卒業生の 68% 程度が市外へ進学しているということでした。同時に波佐見町では町内中学卒業生の 85% 程度が町外へ進学しているということでした。立地の状況もあろうかと思いますが、助成制度を設けている西海市や波佐見町とは一様に比べられない状況に壱岐市はあると考えられます。壱岐市においては現在通学支援として市内高等学校へ就学している生徒へバスの定期券購入費の半額助成を行っております。令和5年度は延べ2064人の利用実績があり、市の助成金額は2000万円を超えております。合わせて新規の支援制度を創設することにより経済的な支援策になることはもちろん理解いたしますが、少子化の現状の中でどのような施策を展開していくかは高校のことだけに限らず、広い視野を持って少子化対策を講じていく必要があろうかと考えております。一方で市内の両高校ともに魅力ある学校づくりを行ってあります。さらなる魅力ある学校づくりの中で当該からもさらに生徒を呼び込めるような展開も望めるのではないかと考えております。そうすることにより議員ご指摘の学校の存続が地域の活性化にも大いに寄与するということになろうかと考えます。いずれにしましても少子化対策は壱岐市の喫緊の課題であり、議員よりご提案いただいた内容を含め研究してまいりたいと存じます。以上でございます。
山川議員、
はい、私もですね、以前お話した通り、今商業高校の PTA 会長をしている関係で、校長先生、壱岐高校商業高校の校長先生ともお話しする機会が多々あります。その中で、他の自治体ではこういうことをしているということで、今塚本部長からご紹介があった波佐見町や西海町などのご支援を紹介していただきました。その中で壱岐市でもそうした思い切った施策が必要ではないかと思って、この質問を考えたわけですけども、部長が言われる通り、地理的条件なども違うと思いますので、なかなか難しいとは思いますけども、しかし本当にこのぐらいの施策はですね、もうぜひ打っていただきたいと思っているんですね。今後研究をされるという研究をしていただきたいと思っております。で、その他必要な支援ということでですね、なぜこれを入れたかというとですね、ちょっとこう、先日火曜日に議案室の質疑の際にですね、山口議員からこの HPV ワクチンの接種率がなぜ低いのかというお話があってですね、自分は5年ぐらい前からこの HPV ワクチンの接種率向上については、質問してきました。で、48% が低いっていう、お話でしたけども、これがですね、48% までよくぞ上がってきたなという感じで自分は感じております。2019年の段階ではもう 1% にも満たない数字でした。これは歴史がありまして、2013年に、国が定期接種として、公費を負担するということで始めたわけですけども、その予防接種をした後に、女子生徒が体調を崩すということがですね、大きく報道されて、これがもうワクチンの副反応ではないかという報道が過熱しました。で、そういう過熱する報道を受けて厚生労働省は、しばらくはお勧めをしませんということで通達を出しました。 で、その後、ワクチンとの因果関係はですね、認められないという研究結果が出たにもかかわらず、9年ぐらい、この問題は放置されておりまして、で、結局、もう、9年間はほとんど接種がない状態。で、この子宮頸がんを防止するワクチンですけども、まあ、年間1万1000人が、この病気を発症すると言われており、で、そのうち2900人は命を落とすと言われています。で、妊娠した際にですね、こうした病気が 発覚するケースも多い。これは性感染症ですので、男女間で感染を繰り返すという、ウイルスです。ですので、こういったことからですね、まあ、女性の接種率はもう年々上がってきているんですけども、男性の接種拡大も、議論されてきました。で、結局3月の厚生労働省の発表ではですね、費用対効果からの観点から男性の定期接種は当面行わないということで、発表されましたが、大事なことだと言ってですね、独自に女性を、金額の助成を始める自治体も出てきております。で、東京都では、23区のうち19区がもう全額助成などで、対応しております。で、他にもですね、東京以外でも17ぐらいの自治体で、やっておりまして、未だ西日本ではゼロの状態です。男性の用のワクチンは1種類しかなくてですね、全部受けるとなると3、4万円かかると。受けたいと思ってもなかなか受けられないというのが現状ですので、ぜひですね、これは、もう西日本で最初ですということで、かなりアピールもできると思いますので、急に言われてっていうことで、ですので、これは市長にですね、調査研究をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
篠原市長。
はい。山川議員のご質問にお答えさせていただきます。おっしゃる通り、課題、そしてそれに適した解決策となっているのかも含めて、研究させていただきたいと思っております。以上でございます。
山川議員。
はい。ぜひですね、医師会とか、それから役所内でも健康増進課などと、聞き取りをされてですね、研究を進めていただきたいと思っています。当然女性はですね、定期接種なので、これからも接種率向上を合わせて、やっていただきたいと思っております。大体 80% 以上の接種率があると効果が出てくるということですので、ちょっと思わぬところから質問をされたと思いますが、ちょっと時間を取ってしまいました。で、今回ですね、こうした質問をした理由としてはですね、やっぱり18歳という、高校卒業するときに18歳、その時期にですね、島を出ようとする、あるいは社会に出ようとする若者たちに今の島の現状、それから自分の周りの状況、そういうのはもう心に刻んでいってると思うんですね。で、家庭の状況は人それ、もうそれぞれだと思いますけども、その子供たちがですね、大人が、どういう顔をして日々過ごしているのかとか、先生が自分のことをどんな目で見ているのかとか、親が、夫婦間の会話とか、祖父母と親の関係、それから親が近所付き合いどういう感じでやっているのか、あとは地域活動のとの関わりとかですね、今、消防団、総合大会前でですね、お父さんたちがよく、夜は消防で出ていくと、そのお父さんがどんな顔して出ていっているかとかですね、またお母さんが、そのお父さんどういう顔で見送ってるかとか、そういう一つ一つの情報が、情報をですね、子供たちが切り取って、 そして将来この域のために自分が何ができるのかっていうのを気づきがあるのじゃないかなと思っています。まあ、その切り取ったですね、心象風景が域への愛着を決めると思っています。まあ、そういうところもまたですね、エンゲージメントのポイントだと言えるんじゃないかなと思っています。そういった考え方についてですね、ちょっと市長に、見解をいただきたいと思いますけども。
篠原市長。
はい。山川議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通り、今時代が、また子どもたちがお金だけじゃない、経済だけじゃなくて、そういった気持ちを非常に出会ったりとか、精神的なものを非常に、ウエイトが上がってきているという時代だと思っております。これは私事ですけども、選挙の時も娘もいましたが、娘のためにも、いい背中を見せれたんじゃないのかなと思っております。やはり域に戻ってきたい、エンゲージメントを、人にお勧めしたいであったりとか、愛着を持っているというような状況でありますけれども、そういったのは本当に、お金だけではないと思っております。ぜひ、大人が、世代間の関係性も重要だと思いますので、子どもの模範となれるような、そういう社会、そういう域にしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山川議員。
はい、まさにですね、今市長が言われた、背中を見せていくと、子どもたちにどう見られているのかという意識をですね、自分たち世代が、しっかりと認識をしていくということが大切だと思っています。とはいえ恥ずかしながらですね、18歳の頃の自分がですね、そういう域への愛着とかそういうことを考えたことがあるのかというと、なかなか胸を張って言えないところがあります。当時のですね、進路指導の先生が今教育長になられて、またクラスメートが市長になってという状況でですね、教育長からしても、ちょっと僕なんか何を考えているのかわからないような生徒だったんじゃないかなと今恥じる次第でありますけども、そして、子どもたちから見て、大人にどう見えているのかと、それが必ず20年後30年後の自分を投影するはずで、そうした中からですね、息で暮らそうと思ってくれることもありがたいですし、また当該に活躍の場を広げて常に域への愛着を持ってくれることも、これも大歓迎であります。20年後30年後と言いますと、その市内の高校生の中から市長が誕生するということもあるわけでですね、そうした気持ちを持って今後とも、自分の取り組みを進めていただきたいと考えております。というわけで、エンゲージメントについてですね、申し上げましたけども、市長の考えに共感が多く集まったからこそですね、その立場に疲れたものだと思っていますので、時折立ち止まって、市の職員、あるいは市民の気持ちがついてきているかということは、随時確認していただきたいと思っております。以上で私の一般質問は終わります。